ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。
いらっしゃいませ。
見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 あら、今日なんかトラさんの声が鮮明に聞こえる。
あ、ありがとう。わかりました。はい。
なんかマイク変えました。
あ、もういろいろ環境を構築して、はい。
おお。
うん。はい、ということで今日のお昼ご飯はタケノコご飯でした。バカンのトラと、
さっき食った晩ご飯は大勝利食ったご飯と、唐揚げと餃子でした。
大勝利
夢よりです。
そうきたか。まだご飯食べてません。この収録が終わってから食べます。藤餅です。
早く食べないんだけど、まあいいけどさ。
いや、だってさっきまで仕事してたんだもん。
あ、そっか。はい。それでもちさん、もちさん、今日は、はいはい、突然すごいゲストが予告もなく。
あれ、そうですね。なんか4月に静岡の方で模型フェスティバル、模型フェスティバルじゃないや、なんだっけ。
待て、君は、静岡ホビーショーだよ。
静岡ホビーショーが、なんかごちゃになっちゃった。その、静岡ホビーショーがあるということで、ちょっと宣伝をさせてほしいという申し出がありましたので、
ちょっと急遽、
お呼びいたしました。ロケットモデルズ&ウォルターソンズジャパン CEO、高木原社長です。どうぞ。
はい、どうも、こんにちは。出たがりまた来ました。
ほんまに出た。
申し訳ないっす。かなり突然。
いいじゃないですか、静岡ね。はい。
手の前通りかかったから入ってくるみたいな。
何や、中でゴドゴドしとる
はい。まあ、業界の話、ちょうどしようと思ってたんで、もっと二人なんで、うん、はい。
そうよ。
うん、お願いしますね。
はい、寂しかったもんで来ただけだもんね、話し
合いになってくれた。よろしくお願いします。
お願いします。
社長、一応前回の408回は聞いてくださってるってことでいいんですかね。
聞いてます。毎回聞いてます、必ず。
ありがとうございます。
もうアップされた瞬間に聞いてます。
あ、めちゃくちゃいいリストじゃないですか。
ヘビーリストなん
や。今日ね、話そうと思ってたのが、前回の話を受けて、はい、ちょっといろいろおいおい調べていて、まあ、公開情報だけだけどね。
はい、
うん、それで、ちょっとね、最初はね、ことぶき屋の話を、またもう一回ちょっとしたいなと思って、いたんですよ。まあ、社長もなんか、あれば教えてくださいよ。
はい、わかりました。
うん。あれですよ、話そうと思ったことに入っちゃうんだけど、ことぶき屋が、テレビ朝日が、ことぶき屋の株式を追加取得してしまったと。
はい、
で、多分、筆頭株主になってるはずなんですよね。それで、もう、これはいろんなところで公開されていて、本当に、ちょっと調べたら、ドーンと、情報が出てくるんですよね。
うん。
それで、で、まあ、調べていく中でね、これ、前回もちょっと言ったけど、具体的な数字見てやっぱ目を向いちゃって、例えば、2021年の8月期には、ことぶき屋の売上高は95億5000万円で、営業利益は9億8700万円だったんですが、去年の11月には、売上高は95億5000万円から35億円に落ちていて、営業利益は9億8700万円が1億2700万円減ってるんですよね。だから最終利益も6億7900万円から8100万円に降下してるんだよね。で、この時株も、本当にね、3倍とか、さらに、2倍半とか上がっていったんだよね、ことぶき屋は。株式がね。今は上がるのが 落ちていて、下がってて、で、そこで、その、テレビ朝日が、株式を購入していったっていうことだっていうのが出たんだよね。うん。うん、で、いろいろ追加で調べてみると、メインのラインは、つまり、フレームアームズガールとか、女神デバイスとか、総裁少女庭園か。こういうのはあるけど、どんどんこう、新しい商品を出してるけど、なんか売り上げが伸びてないんだっていうことが書かれてて、もう、で、なんか、これ超心配じゃないって、新しく始めたオープンワールド RPG、原神のフィギュアシリーズは売れてるけど、プラモデルは売れなくなって、その原因はライバルが多くなったからだっていう、ことが書いてあるんだよね。
そういう記事が載ってるんですね。
載ってる載ってる、インターネットに普通にね。うん。それで、前回の情報提供者 X さんっていう人とちょっと話してたんだけれども、その人はね、テレビ朝日はことぶき屋の知的所有権使って、アニメ番組2、3本と映画とゲームでも作れば、ペイできると踏んでるかもしれませんって言ってて、つまり、模型会社としては放棄するでしょうねって言ってて、つまり、僕らもプラモデルファンとしては、あんまり嬉しくない話を、うん、されてて、うん、なんか、アメリカが資本に絡んでるんじゃねえかなとか言って、そしたら、どんどんこう、狩り場にされてね、ことぶき屋が足腰立たないような状態になっちゃうんじゃないかと。で、テレビ朝日も知的所有権を狙ってるんだ。これも前回言いましたけど、うん、で、知的所有権を完全に保有したら、テレビ朝日はもしね、うん、ことぶき屋の会社の価値で残ってるのブランド名ぐらいしかなくなっちゃうよね、とか、あとは、ことぶき屋は商社同然なんで、製造業のノウハウを持ってる人は、社内に少ないんじゃないかな、とか、これかなり詳しく教えてくれたんですけど、って言うんですよ。リスナーの皆さんもこれ、心配な話だし、プラモデルファンとしてはね、うん、なんか読めば読むほど不安になるんですけど、ちょっと社長この辺ちょっとなんか、まあ不安は払拭できないと思うんですけど、どうですか？
うん。まあ、これ本当、そうおっしゃる、今述べたことが本当全てだと思うんですよ。で、逆に言うとこの、今のこの状況になったのはなぜかっていうのを企業側から考えたときに、どういう裏事情があるのかなっていうのを、ちょっと推測していただき、期待って私自身も推測するんですけど、っていうのをまず考えていただきたいんですけど、まず一番の問題というのは、ことぶき屋さんは自社工場持ってないと思うんですよね。
やっぱり海外に工場があったり、
そう。だ、すべてを、すべてじゃないかもしれないですけど、おそらく、まあ、企業用語で言うと内製化してない、ほとんどが外注。っていう状況だったと思うんですよね。おそらくことぶきさんのことぶき屋さんの事務所とかね、そういう営業箇所見る限り生産拠点のほとんどないですもんね、内製できるとしても例えばパッケージを頼んで、社内で組み立てるとかぐらいしかできないと思うんですよ、
ああそんなもんなんだ。
ことぶきさんの販売数から考えてそれを日本で製造してるとは考えにくいですよね。会社概要を見る限り。
なるほどですね。
そういう拠点はないと思うんですよ。そうなると間違いなく海外だと思うんですけど、で、海外拠点になりま、で、まあやってるのは普通なんですよ。はっきり言っちゃうと日本でも。別にそんなに何も悪いことじゃないし、合法的なことだし。
むしろ
やってますよ。うちもやってますよ。
そうだよね。
うちはもろそうですからね。
はい。
で、ただ、その時に今もう円安になったじゃないですか。で、これはものすごい打撃になるんですよね。もう、30% 実質で言う、送料まで、海上輸送まで含めたら、45% ぐらいのドロップっていうか、低下が出てるはずなんですよね。利益率に対して。その時に、じゃあ、どうやってそれを解決するのかっていう、ノウハウがもしあるのかないのかっていう問題ですよ。これがね、50年以上やってる老舗の日本の会社だったら、例えば今海外に拠点移しちゃったけど、昔からやってる整形業者の地元のとこに戻して、いくらになるか、ちょっと高くなるかもしれないけど、お願いしてみようかってあるかもしれないですけど。
なるほど。
寿屋さんって新しいじゃないですか、基本的に。すごく。
新しい。新しい。
で、すごくボーンって上がってた時って、うん、まさに日本の会社が中国に OEM 発注しだした頃だ。で、拠点を向こうに生産拠点構えて、日本で小さい事務所で、日本におけるこの管理費とか、うん、あの経費を最小限に抑えて、東京で事務所構えるってスタイルだったと思うんですよね。
それロケットモデルズも同じですよね。
いやいや、うちだって安いじゃないですか、静岡。
ああ、その静岡と東京の。
そうそうそう、別にあのあれですよ、中国の今のかかってる経費を日本に持ってきて、例えば倉庫、うん、ロジスティックを日本に持ってくるってことは前やってたもんで、別にそこは負担じゃないですよ。
うん。
まあ、それは用意として、すいません。うちのことは。うまくやって
る。失敗になりまして。
すいません、ありがとうございます。そう、ただ、寿さんの規模ってすごいんですよね。
そうですよね。
で、皆さん多分気づいてると思いますけど、寿さんって、多分バンダイさんの次ぐらいのレベルまで行きかけてた。
ですよね。
企業さんなんですよ。で、さっき、トラさんが言ったの93億ぐらいでしたっけ？
いや、95.5
億です、ね。5.5 でしょう、うん。私が把握してる限りは150億なんですよ。マックス。
だからこの後もっと伸びたんですよね。
そう。で、うん、で150億だったんですよね。
うん。
ってことは、某静岡の一番お偉いさん、私は言わないですけど、その、ね、あそこ非公開だもんで、
うん、
あんまりね、皆さん目にしないかもしれないけど、多分3倍以上あった、一時的に。
あーすごい。あーすごい。
で、この図式っていうのは、バンダイさんが静岡模型組合に入れなかった頃と似てるんですよ、すごく。
あ
ー、バンダイさん東京ちゃんだったじゃないですか、もともとね。
うん。
前話したかもしれないけど、私の地元清水の、
うんうん、
まあ、自転車で10分ぐらいのところに西久保工場ってあったんですよね。
うんうんうん、
それはもともとバンダイさんの工場じゃなくて、うん、バンダイさんがガンダムのプラモデルを作るために買収した。
あ、
買い取った。
聞いた。
うん、そう。買いに行った
よ。そう。そうそう。懐かしい。で、そう。で、あの会社、あそこが西久保工場として、ガンプラ大量生産する工場になったんですけどね、
うん、
で、あの当時なんかバンダイなんかも静岡の組合なんか全然入れないような状況で、
うん
うん、でそれがまあ結局あんなぐらいの大きい会社になっちゃったもん で、
うんうん、
で一応バンダイさんもこうなんか静岡の組合とうまくやりつつ結局今はまあ常連メンバーとして入ってるわけじゃないですかね、
うん、入ってるね。
で逆に言うと、その、バンダイさんがすごい集客力ありますよね、今ね。
うん、ありますね。
ものすごくありますよね。うん、並んじゃうぐらいね。
うん。帯ショーとかね、すごいもん。
それと似たような図式が、寿さんで起きつつあったんですよね、ここ何年か。
うん。しぼんだんだよね。
そうなんですよ。だからそれが結局、ファブレスかファブレスじゃないかの違いだと思うんですよ、圧倒的な。
ファブレスっていうのは海外の、生産拠点が海外にある。
社内、海外にあって、
レスだってことですよね。
自社が保有してない。
うん。ですね。うん、そう。いや、でもそれって、本当に憧れの世界っていうか、海洋堂の特集をね、モデルグラフィックが昔組んだことがあって、で海洋堂は中国に生産拠点を設けたら、すごいいいものが、うんすごいできるって言って、
うん、
ね、それが一番これからのプラモデル業界の未来だみたいな話だったのをすごいよく覚えて、前回も言ったんですけど、それに重心が行き過ぎたってことなんですよね。
ね、海洋堂さんの時っていうのは、うん、中国で作ったものはダメなもん、二流品っていう、まだまだそういうレベルだったんですよ。
だった
昔は三流品だったかもしれないけど、
うんうん、
ようやく二流品ぐらいにできるレベルになってきて、うん、その時に海洋堂さんがやったのことっていうのはもう日本と同じレベルにまで持ち上げたんですよね。
ああ、なるほど、
うん、どうやってやったか分かんないですけど、はっきり言ってあの時のクオリティってドラゴンを超えてますよ、もう本当に、
うん、それはそうですね、
しかも完成品だったじゃないですか。
完成品だった。
で、原型師さんも 名前ちょっと忘れちゃったけど、すごい人だったんですよね。
うん、
手彫りでやる人。
はい。
ワールドタンクミュージアムとかね。
ああ、そうですね。
そう。で、あの時に、あ、海洋堂さんは完成品で中国工場でここまでやれるんだっていうのスタンダード作っちゃったんですよね、はっきり言っちゃ
うと。そうそう。それが未来だと思った。
そうそう。で、そこがもうスタンダードになっちゃったから、あ、中国で作ればこれができるんだっていうことで、
うん、
日本の国内で外注した時よりも中国の工場の方が優先されるようになっちゃった。あのあたりから。
ですよね。
他社も我もとわーっと押し寄せるようにな
った。という感じなんですよ。
うん、そうですよ。だからやっぱ当時、いや、俺、いや、モデラーあるあるだけど、これ出したら売れるのにとか、すぐモデラーって言うんだけど、
うん、
なんかでもね、ちょっとね、あ、もし金があったら中国の工場を抑えて、これを出せるのかなとか、当時思ってたもんね、うん。うん、なんかこれが未来なんだっていうふうに思ったんだよね。うん。それが今ではっていうことなんですよね。
うん、
だから結局そこがスタンダードになっちゃうと、あとはもうコストの問題になっちゃうんですよね、要は。
うん、
で、一時期、海江戸さんが、もうね、そこでブンブン言ってた頃から、ちょっとしたところ、下火になったじゃないですか、ワールドタンクミュージアムとかね、
完成品
とかがね、
うん。
で、あの後に中国ってすごいインフレになったんですよ。やっぱり景気良くなったもんで。
う
ん、
ああ、なるほどな。
人件費上がって、コストも上がって、
うん、
で、トミカとかが撤退したんですよ、中国から。一回。で、バングラディッシュとかミャンマーとかって、ミャンマーは行ったのか分かんないけど、うん、ちょっといろいろ行ったんですよね。うん、ベトナムとか、
うん。
そう、ベトナムですよね。で、結局、そのちっちゃい国に移動するじゃないですか。
うん。
ほんで、そこの国で大量発注するじゃないですか、日本が。
うん。
トミカなんてもう世界レベルだから。
うん。
そうすると、結局そこでまたインフレ起きちゃうんですよ。
はぁ。
従業員の給料バーンって上がって工場もふっかけてきてっていうことで一時期中国から工場がバーンって逃げたんですよ、日本企業の。
なるほどなるほど。
東南アジアの方面に逃げたんですけど、うん、結局向こうでインフレ起きちゃって、
うんうん、
でプラス品質も管理ができなくなってきちゃったもんで、また中国が戻ってくるような現象が起きたんですよね。
へ
え。で結局下がったもんがまた上がってまた中くらいになってっていうところのうまいバランスを取ってた頃に、
うん、
そういう時期があったんだ。
あったんですよね。で、ことぶきさんだけに限らず他の日本企業もいっぱいね、中国のお抱えの OEM 工場があったわけですから。
なるほどなるほど。
それは C にしていただいてたから、うまい具合にコストの管理はできてたと思うんですよね。
うんうん
うん。で、まあで、ことぶきさんなんかは、その自分たちの知的所有権を持ってるから、
うん、
自社製品、自分たちの知的所有権を持ってるってことは競争相手がいないってことなんですよ、要は。
うんうんうんうん。
バンダイの、バンダイさんのガンダムと一緒ですよ、
うんうん。
他の人たちも与えるかもしれないけど、権利は、
うん。
ただ自分たちは作るものは作る。それ以外の、競争相手になりそうなものはブロックできるわけじゃないですか。
うんうんうん。
それはコスト管理に対してすごい有利なんですよね、
うん、
安心できるというか、
うん、
で、ことぶき屋さんもそういう方向に行ってたんですけど、うん、唯一違うのは結局そのファブレスだったってことなんですよね、
うん、
あファブレス、
うん、
バンダイさんはファブレスではないですけど 100% 自社で生産できるような量じゃないですよ、あれは。はっきり言っちゃうと、うん、世界中に凄まじい数撒いてますから、
うんうん、
ただしゼロじゃないっていうのがまた違って、
うんうん、
で、ことぶきさんはおそらくそこがねすごく低かったんじゃないかと思うんですよ、この製造管理側の人間を雇うとかいうのが。
社長、これってさ、だから前回聞いてくださったリスナーさんが分かってもらうけど、エブロも似たような構造になってるってことですかね。
そう、そう、エブロさんは個人的に話したこともあるし、秋屋さんね。
うん、
秋屋さん地元じゃ有名な人なんでね、組合にも入ってるし、で、そう、言いにくいですけど、だから、
秋屋さん。言いにくいこと言わなくていいですよ。
で、秋屋さんもはっきり言ってファブレスなんですよ。
あ、
それは静岡の他の会社もそうなんですよね。青島もそうだし、はっきり言っちゃうと。 長谷川さんにちょっとよく存じないけど、多分工場ないですよね、あの敷地内には。
うんうん、そうだね。
あ、そういう意味では、あの長谷川さんは焼津だけど、一応静岡くくりということで、うん、そういう意味ではファブレスは間違いないです、エイブロさんは。
うん、
ましてやダイキャストや塗装ね、マーキング貼るとか担保印刷、うん、全部日本で内製化静岡でやろうなんて無理なんですよ、はっきり言っちゃうと。
うん
うんうん、だからファブレスなことは間違いなかったと思うんですよね。
うん、なるほど。でも今は国内回帰していく方が論理的になりそうだっていうか、回帰できる工場はないわけなんだけども、国内に回帰できた方がいいということだよね。例えばあれだよね、あのマックス渡辺さんの会社は確か、島根知れない島根じゃないな、あの鳥取に工場があったりするよね。うん、ああいうところの方が強いっていう感じになっていくんですよね。
うん、だからこの日本の成形とか組み立てやってる会社っていうのは、うん、あの本当に大きい日本の会社に所有してもらってる工場でない限りは、
うんうん、
自社、あ、そのそこのOEM だけで食ってくるというのは不可能なんで、
うんうん、
他の会社の仕事もやってるわけですよ。
ああ、そうだよね。
すごい悪い言い方すると、二股、三股、五股、
うんうん、
当たり前なんですよね。
うんうん、
そのうち、その股かけられてる会社の発注数が下がっていけば、その優先順位はどんどん下がってくるんで、
う
ん
う
ん、
確かに確かに、うんうん、
あの。生産が遅くなって後回しにされたり、ラインの数決まってるんで、
うん、フィニッシュやドンスなわけですね、ますます。
だから、うん、今日本の会社で日本の成形業者とか組み立て業者とさんとかね、プラモデルだけで 100% 食ってくっていう会社ほとんどないと思うんですよ。ほぼゼロじゃないですか。で、よく聞くのはその自動車部品、あと iPhone のケースとか、
うんうん、
うん、あとキーホルダーとか一緒に作ってる会社さんは聞いたことあるんですよ。
ああ、なるほど。
私は直接、あの、日本で発注したことないもんで分かんないですけど。
うんうん。うん、日本で発注したことないんですね。
ないっす、すいません。
わからなくていいですけど。
ただ、税金は日本で納めてますね。愛国者です。
いや、あの、新潟の金型工場で、あの、スーパーササダンゴマシンっていう、プロレスラーが社長の、
ああ、はいはいはい。
あの、会社があって、そこの会社はスーパーササダンゴマシンの、まあ、プラモデルを、昨年かな発売して、僕なんか、あ、なんか国内にも元気な金型工場があって、
うん、
自社製作で、プラモデルを作る夢のある話だなとか、ポワーンと思ったんですけど、でも、そういうのは本当にレアなケースで、実際にはもうすごい大変。うん、だし、ササダンゴマシンのプラモデルもきっと、なんだろうな、主力の仕事にする気は全くないっていうか、そういう小規模な、あれ、ビジネスで、ちょっとやってみたっていう、多角化してみたぐらいの感じなんでしょうね。なんかやっぱ、
国内工場。名言はね、名言はできないですけど、
うん、
成形工場の方にしてみても、
うん、
例えば1個すごいヒット商品が出て、
うん、
この商品はここの工場が作ってますって言ったら他の仕事を呼び込めるわけじゃないですか。
ああ、なるほどなるほど。
それはプラスなんですよ。ウィンウィンなんですよ、はっきり言っちゃう。
なるほどね。そうか、その先を見るんだ、製品化の、うん、そうだね。それがショーケースになるわけですよね、
うん、
こんな仕事できますっていう。
だからあの私たちがね、子供の頃もうプラモデル買いまくってた頃、1980年代とか70年代から、う
ん、買いまくってた、
今まで来るわけじゃないですか。時代ってあるわけじゃないですか。もう40年とかね、う
ん、ありますね。
でその間に同じ工場が存続してたとして、
うん、
その工場がどんだけの紆余曲折を味わってきたかってちょっと想像してもらえれば簡単にわかると思うんですよ、そこは。
うん、
簡単には信用しないですよね、模型も業界なんか。
あ、そうだよね。
プランモデル、こいつらいつ契約切るんじゃないかとかね、うん、悪い言い方すると
見積もりも叩かれるわけですよね。
そう、叩かれる時期もあれば、
うん、
中国の生産が滞ったから、うん、へこへこ下手に寄ってきてやってもらえませんかみたいに頭下げてきたときに、
キラ返してきてね、
うん、お金をもらえるから、じゃあ受けるのか、それともお前なんかもういいよって勝 店潰れろって言っちゃうのか。もしくはね、もしくは、じゃあ安くやってる代わりにお前の株よこせとかね。
ああ、なるほど。
お前の会社の。
首根っこ掴んじゃうわけですよね。
そう、それ今さ、今国内の話としてしたけどさ、中国にそれ言われたらどうすんの？中国の工場に。お前、金払えないんだから、だから国内の工場が金払えないんだったら、株よこせっていうことはあるとは思うんですよ。でも中国も言う可能性ありますよね。いつまでも日本の工場みたいな振る舞いしてくれるわけじゃないから、もしかしてやっぱ中国の工場からも今苦しくなったメーカーはプレッシャー圧力かけられてるところもあるってことでしょ、今の話だと。
だからね、それが例えばそうですね、今から20年ぐらい前だったら、例えば2005年だとするじゃないですか、今。日本企業って中国からの請求って踏み倒したんですよ、結構。
いや
あ、なるほど。踏み倒す。向こうが正式な裁判とかの手続き持ってないし、とか。日本でどうやって裁判を起こせばいいのか分かんない。で、中国で裁判を起こしたところで、債権は日本に及ばないみたいな。のを承知で踏み倒す会社いっぱいあったんですよ。
うわ
ぁ。それは私に、模型業界に長いんで、日本の会社でもやった会社あります、この平気で。
えげつな。
えげつない。ね、わかるし、わかりますよね、だけどね、大体。なんでこんな商品がこんな安く出るのかって言ったら、
なるほどね。
踏み倒しとかね、もうなんか叩きまくるとかね、ことやってたわけですよ、日本の会社も。
じゃあそういうのが巡り巡って分かりますよね、ってこと
です
ね。
巡り、そうなんですよ。で、結局巡り巡って、じゃあ誰が最後にあなたが本当にトラブルになった時に助けてくれますかっていう話なんですよ。で、誰も助けてくれない会社がどんどん落ちてくるわけですよ、要は、ね。言わないですけどね、どこかとは。
これ、怖い話がいっぱい入ってますね、それ。国内の老舗メーカー、やばいじゃないですか。いや、これ。老舗メーカーだけじゃないけどね、全部のメーカーやばいっていうか。
あ、でもね、でも日本のメーカーだけやってるわけじゃないんですよ。中国のメーカーも、中国の工場に対して同じようなことやってるから。
なるほど。
そこも中国国内の問題で干される可能性はあるもんで、誰もあの会社には作らないっていう可能性はあるわけですよ。
なるほどね。
まあ、それは当然日本だけじゃなくて、中国だけじゃなくて、アメリカのメーカーだってヨーロッパのメーカーだって同じことやってるメーカーは同じような目に遭うことは間違いないですよね。
水に落ちていいのは叩けと。
で、ちょっとまたその話からちょっと紐づけて聞いちゃうんだけど、はい、僕はね、あんまり女の子のフィギュアやプラモっていうのは買ってないから、よくわかんないんだけど、その中国の工場はそうやって叩かれまくった過去があるけれども、現在では、当然あれですよね、日本がそうだったように、技術力を身につけて、日本がアメリカの乗用車を駆逐したように、日本が与えた技術力とか、まあ、センスとか、売れるものっていうのの、知的所有権は日本だけども、その新たな知的所有権をね、生み出して中国が、ね、新しいブランドとかを高い技術力で出してくる時代になってきてるんじゃないかなと思うんですけど、例えばアニメはね、もうね、日本のアニメから学んで、すごい作品が出てるんですよ、いくつも、すでに。もう2022年ぐらいから。これ日本のスピリットと同じものを持った作品が出てるって言えるんですよ。ロシア兵戦記とかね。これは当然プラモデルの世界にも起こるんじゃないですか。
じゃあ本当ね、その通りですよ。素晴らしい考察だと思いますよね。その子で言わせてもらうけど。トラさんの考察素晴らしいですね。
やばいですか、やっぱり日本。
いや、というか、例えばアニメの、今、アニメの話で出たもんで、話させてもらうと、アメリカのアメコミあるじゃないですか。
ある。
はい。
で、日本ってもう元々アメコミからアニメっていうのを学んだはずなのに、アジア圏のアニメってちょっと違うんですよ。独特の流れがあって、男がひょろくて女がちょっと頑丈みたいな感じ。 で、アメリカってマッチョイズムなんですよ。
マッチョですね。
そう、だから男はむちゃくちゃマッチョなんですよ。
マチズムですよね。
そう。で、女も女で独立してるんですよ。女性も女性独立してて、双方が支え合ってるみたいな。
はいはい。
で、日本ってちょっとダメな男がで、ちょっと弱いやつを女が助けてあげる、女性のキャラが。
うん。
で、男はどんどん成長していく、みたいな。
うん。
すごいアジア圏の、それこそなんか DNA じゃないですけどね、
うん、
日本人とかアジア人そんなごつくないじゃないですか。
まあそうですね、
うん、だからそういうのをうまく反映してるってリージョナリズムとかいう感じですよ、うん、もう地域性みたいな、
うん、
で住み分けがすごい進んでるんですよね、
うん、
でそれはプラモデルの方も一緒なんですよね、うん、やっぱり。ただだから最近はそのヨーロッパの方でもその弱々しい男が増えてきたってよく言われてるんですけど。
はあはあはあ。
だから、で、家にこもってゲームばっかやってるって、はいはい、それこそゲーム大国じゃないですか、アメリカなんかね、うん、もうデジタルの最前線だから。
人が多い分、いろんな人種いますよね。
う
ん、
そう、二次元で。燃え方は違うのかもしれないけど、うんうん、結局その燃えの方に、燃えつながりで日本の文化がどんどん入ってるわけですよ、向こうの方に。
うんうんうん、特に中国に。
うん、やっぱ中国もそうですね。中国も今、中国の若者、中国の物価ってすごい高くなってるじゃないですか。今ちょっとね、いろいろ不動産の方で問題あったもんで、不動産価値は下がってるんですけど、それでも一般の中産階級、
うん、
中産階級って中国で言うと、奥なんですよ、年収。だからもう中の下ぐらいですよね、
うん。
日本で言う中産階級、だから1000万以下の年収の世代っていうのは、どんだけ頑張ってももうアパート買えないし、
買えない買えない、うん、
で結婚もできないし、
あ
車も買えないし、
あ
まあ、車買えるかもしれないけど結局将来に希望ないから、
なるほどね、
今持ってるお金全部遊びに使っちゃおうって考え方になっちゃってるんですよ。
刹那的になってしまってる、
うん
うん
うん、
そう
だからみんなお金使うんですよね、
うん、
なるほど。
だから趣味のなんていうんですか、消費数がすごい上がってるんですよ、趣味。
うーん、
お宅にあれはないって、ですね、不器用はないっていうのは、用の、うん、日本だけではないということなんですね。
すごい、ちょっとすみません、変な言い方すると、エロに金かけるの再現ないとか言うじゃないですか、
はいはいはいはい。
あのレベルなんですよ、だからもう。
ああ、もうパーンといっちゃうんですね、うん。
で、ちょっとお金持ってる人は、もう車にお金かけちゃう。
ああ
家買わない、結婚しないから俺は金使わなくていい、今持ってるもん全部使っちゃっていいって、
はあ、
そういう考え方になってるんですよ中国はね、
はあ、
で、はあ、そういう中下ぐらいの階層のお金がバーンって市場に入ってくるわけなんで、
うんうん、
さっきトラさんが言ったようにその辺のサブカルチャーの商品セグメントはすごいお金が入ってきてどんどん上がってくるわけ、
うん
わけですよね。アニメとかプラモデルとか趣味とか人形とかね、
うんうん、
だからお金が入れば給料も良くなるんで、
うん、
技術力もすごいアップするわけですよ、
うん、
それに伴ってそこが発注してる工場の技術力もバーンって上がっていくわけですよ、
うん、
でそれはかつて日本が中国に対して行ったことなんですよね、
うん、
まあね
そう外注して中国にお金をいっぱい投資して技術力も何なら与えてあげるよっつって持ち上げてたところで今日本のその投資が止まっちゃったわけじゃないですか、
うん、
でいい安くしてしか言わなくなったお客さんになっちゃったわけですよ、
うん、そうですねそうですね、う
ん、その一方で中国の中産から下の階級の人たちはお金バンバン使うわけですよ中国、
うん、
後先ないから
マーケットができちゃってしまってるわけ
です、ねうん、いいのか悪いのか分かんないですけどねそれは、まあ、
ね長い目で見るとね、
うん、そういや老後2000万円いるんだぞ中国の人たちって言いたくなるけどね、
うん、本当にね、まあ、それで結局向こうの技術力がものすごい上がってますはっきり言っちゃうとい
や実際おもちゃってすごいですもんある程度ちょろちょろと見てるレベルですけど、うん、いわゆる変形するやつ人トランスフォーマーみたいなやつもそうだし、うん、ガンダムっぽいうんね、おもちゃにしても惜しかったり何やしたりみたいなんでかっこいいのも出てるし、
うん、
おもちゃに関してはちょっともう日本もちょっと十分追い抜かれてるとこあるよな今いくらでもありますもんね、
うん、僕はプラモデルを見てるんだけど やっぱね、それはガンダムもどきとは言えると思うし、うん、総裁少女庭園もどきと言えるかもしれないけれども、うんうん、でももうルックス、うん、しかもまだ手に取ったことないからわかんないけど、ルックスはもう全然 OK な商品が平気で出てて、うん、あれ、組みやすさとか稼働とか、そういうのはまだ見れてないんですけど、もしそれも、結構なレベルにあったら、もう、まあ、だからもう今はもう起きてるのはガンダムって言うけど、別に僕らの思うガンダムが拡散してるから、うん、何でもガンダムなんだよね、俺に言わせれば。
うん、韓国で言うところのガンダムやつですね、いわゆる。
う
ん、
そうそう。だからロボット、かっこいいロボットなら、
うん、何でもいい
と思うんだよね。うんうん、だから、もう見ただけなんだけど、もう相当な技術力と、なんか、なんとか、日本が生み出した美意識に乗っ取った、その女の子だったり、危険なこと言いますけど、女の子だったり、ロボットだったりが、できてると思うんだよね。これ、危険っていうか、いや、ガンダムとか言ってる場合じゃなくなってくるかもしれないっていうね、恐れを感じますね。
だから今おっしゃる通りなんですよ、本当にガンダム、ファーストガンダムがそもそもなんであそこまで売れたかっていうと、うんうん、元のアニメは最初の頃全然人気なかったですよね。
なかったなかった。
あの作画もちょっと雑だったし。
そうそう、バンダイは渋々プラモ化したんだよね、確か。
うん、でも、その、なんだっけ、フラノさんでしたっけ、あの、兵器の体系化ですよね、ジオンの。
うん
うん、あ、富野さん
、うん、あのすごいあれがドイツ軍みたいなのの系列みたいに並んでるじゃないですか、
うん、並んでる、
う
ん、
でさらにアップデートされてっていう感じで進んでいくんですよね、うん、
後付けでね、うん、
であれがもうプラモデルとドンピシャにはまったと思うんですよ。
はまったね、
うん、ガンダムの CM 覚えてます、このなんかジオンの力みたいな、こう、ね、
あ
ーわーんって
ジオン脅威のメカニズム、
う
ん、
そう
兵器工場では着々と言ってね、
あの当時にあんな同じロボット、うん、何個も並んで絵になるってなかったじゃないですか。
なかった。
みんな1個買って1個作ったらもう終わりだから、もうこれいらねえやつなのに、ザクだったら100個集めてもいいみたいな、
そうですね、
感じになったじゃないですか、うん、あれはすごいと思うんですよ、あのマーケティングって。偶然かもしれないけど、
うん、
ザクが見事にメッサーシュミットになり合わせたわけ
ですね。もう本当そんな感じ。
いや、だからザクが見事に4号戦車になり合わせたってことなんだ
よね、うん、だからあのなんか融合性ってすごいと思うんですよね。そうだ。で、さっきの話に戻ると、で、つまり、その知的所有権というか、うん、コンテンツをクリエイトする能力っていう、うん、いうことだと思うんですよね。その商品の販売力と、知的所有権のをつなげるっていうのは、
うん。
知的所有権だけあって、売れるわけじゃないですよね。うん、商品とかコンテンツがあって初めて売れるってお金になるもんで、
ね、
うん、だから中国っていうのは今その模型のメカニズムはすごく良くなってるじゃないですか、
うん、なってるんですよね、
う
ん、
そうで、さっき虎さん言ったけど、私がねこの間中国行った時見たやつってマスターグレードぐらいの大きさがあって、
うん、
膝曲げるとアーマーが一緒に動くんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
だから RG か PG のレベルなんですよ、もうはっきり言っちゃうと、
うん、
で全くガクガクしないですよね。
ああ
、うんうんうんうん、だそういう技術を今中国持ってて、
うん、
でプラスあと足りないっていうのはもうクリエーションですよね。
なるほどね。
アニメの方を作る。
うんうんうんうん。
でさっきトラさん言ったけど、
うん、
もう向こうはある意味できるレベルにあるんですよ。
ですよね。
うん。ただその最後の一押しが、
うん、
おそらくできないと思うんですよ。
うん、
向こうは絶対日本に似せたいと思ってるはずなんだけど、
うん、
日本の方からの脳みそが入ってこないもんで、
うん、
ただ私が聞いた限りは今日本の方の人たちも向こうに行ってるらしい。
ああ、うん、それはもう見越してちゃんと
やってるっていうことですね。悪い言い方するとお金よく払うから向こうに移籍する。
そうだよね。
っていう、うん。っていうことは将来的に向こうで日本とレベルが変わらないようなアニメーションが、
うん、
中国語と日本語とかもしくは韓国語とかで、うん、一気に配信される可能性もゼロじゃない。
ですよね。
と思うんですよ。
うん、 その社会的体制に対する批判とかない限りですね。
うん。オリジナリティが出るかどうかですね。
うん。出せるよ。
三国志のある国ですもん。そこは、そこを強みにしたらすごい出せる思うんやけどな。
だから、ひょぐろにちゃうと三国志とかね、中国志、うんうん、全部中国が国を挙げて、ええ、これはうちの国家の藩権ですって言い出したら、
大変だよね、
やばいですよ。
確かにね。
大変。
そう。
いや、でも本当言い出す可能性ってあるよね。中国っていう国の効率の良さはそういうところにあるもんね。
逆に中国は私たちは三国志の藩権をフリーにします。
うん、
じゃああなたたちは何をフリーにできるんですかって外国に問う可能性もゼロじゃない。
怖いわ。
やだね。
あ、でもまあ面白い未来といえば面白い未来かもしれないけどね。うん、
だからこれが回って小峠さんの話になるんですよね。
うん、
でなぜテレビ朝日は小峠さんを買ったのかっていう時に、うんうんうん、例えばテレビ朝日さんの立場だったら、じゃあ今のね、今お話しした状況を考えて、なぜ小峠さんを買ったのかなってちょっと想像してもらえると、いろいろわかるんじゃないかな。
うんうんうん、
背景事情が、
うんうんうん、
と思うんですよ。
あ、じゃあやっぱ情報提供者 X の言ったこともかなり当たってるってことってことでいいんですかね。
うん、だと思いますよ。だから寿屋さんってかなりその外に出る方 の、ま、あの部署を優先してたと思う。マーケティングとコンテンツとか。
今一瞬切れた。
本当かな。
社長さんの声が
本当ですか。うん、
どこから指示されたか
聞こえます、大丈夫ですか。
あ、大丈夫で聞こえてはいますよ。
うん、はい。
あの、ことぶき屋さんって、うん、基本的にあの外に出る部署を優先してたところすごいあったんですよね。
うん、そうですね。
だから展示会、マーケティング、プロモーションとか、うん、コンテンツとかで、じゃあ、あのそれってでも基本的には物を売るための部署じゃないですか。最終的には。で、その物が売れなくなった時に、じゃあどこをか他の会社にが興味あるのかな、
うん、テレビ朝日が興味あったと、
だからその X さんの言ったことはそういうことなのかなと思いますよね。だから、はあ、で、うん、でじゃあ例えば、まあ、まだ分かんないですけどね、例えばテレビ朝日さんが買収した後に、役員とか今までやってきた技術者、
うん、
とこ全部のけちゃうのか、のけちゃってブランドだけ取っちゃうのか、これぐらいのやってることだったらうちの会社でもできるよって、まあ、テレビ局だからでき、うんね、いると思うんですよね、人材は、
うん、
やっちゃうのか、それとも知的所有権だけ吸い取ってまた別のところに売っちゃうのか、
うわ
で今ね、寿屋さんの方々って日本にあるのかないのか知らないですけど。
ないでしょ、そりゃ。中国にあるでしょ。
ないと仮定した場合で、うん、その金型の所有権がどこにあるかって分かんないですよね、もうね。
そうだよね、中国工場は。
だこれがすごいネックなんですけど、製造費ってあるじゃないですか。
はい。
例えば、そうですね、ロボット1個作ってくれって、工場にお願いした場合に、うんうん、金型を別に払ってる場合と、製造費と混同して払った場合、違うんですよ、所有権が。
なるほど。
製造費と一緒に払っちゃった場合というのは、最終製品だけ納めればいいので、金型は工場のものなんですよ。
なるほど。
そこに掘られてるものが、寿屋さんの知的所有権のものであっても、金型自体は寿屋さんのものじゃないんですよ。
なるほどな。
で、金型だけ別発注してる場合は、金型は寿屋さんのものになる可能性はないわけじゃないですよ。
うん。
ただそこら辺が多分、ね、寿屋さんがすごいバーンって上がってきた時って、その辺がすごい曖昧だった時代だったんで、結構そこら辺は大変じゃないかな、回収は。
大変そうだな。
だから単純に海外移管できない製造を。なぜかっていうと、工場は自分らの金型だと思ってるから、寿屋さんが仮にですよ、これ全部仮の話ですけど、
うん、
日本にその金型を持ってきて日本で製造するから送れって言っても、工場はこれ俺の金型だから送らないよっていう話になっちゃうわけですよ。
うん、なるね。
あ、
社長、僕ね、今の話聞いて思ったことがあって、
はい、
エブロはまさにその状態にあるよね。
あ、状態あるというか、もう過去形なんですけどね。
まあもちろん。破産しただからね。
あった、あったって、と思います。
ってことはもうエブロの、あの、最高レベルにあった商品群を再び会うことは、あんまりないってことか、中国で生産されたら出会えるかもしれないけど、GT なんて中国生産しないから、うん、GT マシンとかね。うん、ああ、そうなんだ。やっぱ、そうなっちゃうんですね。左前になっちゃうと。
そういうことっすね、本当に。
いや、あのね、あの、この間も言いました。前回も確か話したような気がするんですけど、日本の普通の車のミニカーがやたら安くて出てるっていうのを見たんですよ。あれ、エボロのちゃうんかと思っちゃったんですよ。
うんうん、ありえますね。
ディテール、ディテールの、例えばフロントグリルがヘチョイとか、あるんですけど、うん、キュームとかね、そんな誰が買うねみたいな車があるわけですよ。
ほうほうほうほう、なるほど。
こういう日本の普通の車のミニカーが出とって、まあ、エブロであったかもしらんけどなっていう風なラインナップなわけですよ。それがなぜか、まあ、それに安い値段で、ラインナップずらずらずらーっと出てるんですよ。なんでこんなもんが今更出るんやろっていう不思議があったんですね、疑問が。やっぱそれそういうことなのかなっていうふうに、やっぱし思わざるを得ないんですよね。
まあ、すごいあれなんですよ、ざっくり言っちゃうと、あの、皆さん、ハリウッドの映画見てて経験あると思うんですけど、
はい、
明らかにこれ、日産だろうとか、フォルクスワーゲンだろうと思うか、あの車の前のロゴがないときあるんですよ、映画
で。ああ、なるほど。
あれ、スポンサーの関係なんですよね。
なるほど、なるほど。
うん。で、同じことをグレーゾーンでミニカーでもできるんですよ。
はあ。
表のロゴだけ削っちゃえば、
はい。
例えばちっちゃいミニカーだったらミニカーなほど、
はい。
造形って荒いじゃないですか。
まあ、そうなりますよね。
例えば仮にですよ、ポルシェだとするじゃないですか。
はい。
で、ポルシェって造形とかすごく厳しいんですよね。
ああ、そうなんだ。
うん。
で、前はお金払ってポルシェの版権取って、その粗い造形のミニカーをポルシェのロゴをつけて、売らしてもらったから、
うん、
ポルシェだったかもしれないけど、
うん、
ポルシェのロゴを削っちゃいました。
なるほど。
言うじゃないですか。
はい。
その時に、もう造形自体はポルシェとは似ても似つかないというか、いろいろ間違ってるところがあるとするんですよね。
はい。はい。
その時に、じゃあ、第三者が、これさ、ポルシェじゃないって売ってるけど、ポルシェだよねって、ポルシェにチクったとするじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
その時にポルシェが、その工場に、これはポルシェの、あの、衣装だから、
うん、
あの、金払えって言うと、
うん、
それイコール、そのダメな車体っていうのは、ポルシェに認められたってことになっちゃうんですよ。
ああ。
で、ということは、工場がお金を、対価を払えば、それを正規品として流通しちゃうことになるんですよね。
なるほど。そうだよね。うん。
で、ポルシェはそれやりたくないんで、
うんうん、
無視するんですよ。
はあ、はあ。
すいません、ポルシェって言ってるけど、ポルシェじゃないですよ。仮の話ですよね。
フェラーリでもいいんですよ。
フェラーリでもいいですよ。そうそうそう、うん。で、そういうケースがミニカー業界っていっぱいあるんですよ。結構。
はあ、なるほど。
だから今のケースで、ヨマエさんがおっしゃられた、その、エイブロさんの金型がどうかわかんない怪しいやつっていうのが、OEM 工場から流れたっていうのは全く不思議じゃない話。
ああ、あり得るということですね。
あり得る、あります。で、プラス、じゃあそこの正規判決を持ってる会社がそこに突っつくかっていうと微妙な問題。
なるほどね。なるほどね。
かなんかもう、深い話がいっぱい出ましたけども、どうしましょう、お時間的には。
待って待って、全部さ、ちょっと、持ってた持ってた。まあ、それはそうなんだけどさ、もともとこの話はね、社長、
はい、
静岡の宣伝だったんですよ。
そうそう、もう忘れてた。
一対一話してないんで、ここでは終われないでしょ。
さすがに。
そう、すみませんね、本当。あの、静岡ホビーショーの時は、
はい、
あの、今回も、プラッツさんのブースで、
はい、
オロケットモデルズと、ウォルターソンジャパンの新商品展示させていただくんで、
お、
皆さんぜひお立ち寄りください。
はい、リスナーのアイスさんが行ってみたいって言ってたから、
本当ですか？ぜひとも、
はい、合流して、あ、女性ですよ、合流していくかもしれませんよ、本当に。
うん。うん、ほんで一応ね、あの、今ちょっとギリギリ予算考えてるんですけど、ちょっとなんか反則品もお土産みたいの配ろうかなって思ってるんで、そう、来ていただいた方には、
うん、素晴らしいですね。
でロケットモデルズの方も結構なんか 3D プリントとか使って新種、まあ、すぐじゃないですけどね、今年な年内に発売できるようなやつもいっぱい展示しちゃおうかなと思ってるし、
ほんで、ウォルターソンズの方では、前言ったガルパンのラジコン戦車。
ラジコン、
ラジコン。
対戦戦車実演やろうと思ってるんで。
おぉ。
前ね、藤本さんに手伝ってもらったあの、ボイスアクターの方のやつも流しながら、やろうと思ってるんで。
あれいいよね。なんか俺、フラッツの通路に近い方にロケットモデルズのブースがあるといいなと思うんですけど、どうすか？
今またちょっとロケットはちょっと引っ込んじゃってるから。ウォルターソンズはかなり通路の前出てます。
そうだね。ロケットはそうね、一番奥だったよね。まあいい場所だったけど。いやー。僕はなんとなくそういうところに力関係とか出るのかなと思って生温かく見つめさせていただきますね。
そうですね。まあね、ちょっとセールスとね、いろいろ関係があるんで。
A12 が見たいんだけど、完成品、去年の、ホルテンみたいに見れますかね、A12 に間に合わない、
ギリ、ギリギリ。
今の時点でそれは、やばいね。
怪しいですね。
今週に、テストショットができたら速攻で送って、日本に、そっから組んでもらう感じになるもんで、
なるほどね、大変だ、
まあ、最悪サフ武器ぐらいはできるかな。
ああ、なるほど、はい、やっぱ去年のホルテンが良かったから、
あれ良かったですね、本当にね、
すごい綺麗だった、
プラツに任しちゃったんですけど、本当、
まあそれは当然ですよ、いやー楽しみだな、やっぱな。
皆さん、ぜひ、静岡ホッピーショーに行きましょう。
何月何日ですか？何月何日ですか？
5月8日と9日が業者日ですよ。はい。それで、10日が学生日なんで、一般の人は入れないですよね。
子供たちが来るんだよね。
で、11、12が一般公開日なんで、その日がメインになります。
僕は水曜日の業者日から現れますから。
お願いします。
遅くとも木曜日には冷やかしに行きます。
はい、お願いします。
ぜひ会場でお声掛けください。
お願いします。
いやー、楽しみだな。まあ、社長これ、まあ時間的にもこのぐらいだと思うんですよ、今回ね。
そうだね。
で、また頼みますわ。
はい。
まだいっぱいエブロのことも聞きたいし。
ねえ、エブロさんももし、キアさんと会えたらまた何か話聞いてきます。
あ、そうだね。頼みますわ、本当に。
キアさんいい人なんだよ、本当。
でもやっぱキアさんって職人気質なんでしょ、きっと。やっぱ。
開発上がりなんでね。
だから、いいもの出したいって、タミヤから出たんだっていうストーリーを勝手に妄想してるけど、間違いないですよね、そこはね。
そうですね。
やっぱ辛かったんだろうなと思うんだよね、キヤさん。
そう、あの会社経営してる人を間近に見た人がいればわかると思うんですけど、どこで突き進むか、どこで戻るか、もう本当経営者ってその判断だけなんですよ。
社長もそうやって苦しんでるんですね。
そうね、いろんな人刺されてられますけどね、客観的な意見とかもう言ってもらって、ファッと目が覚める時もあるし。
ああ、すごいな。やっぱでもそうしないと、社長業ってやってらんないんですね。
で、あとは、ある時は自分を信じて進む時もあれば、ある時は自分を一切信じないで、絶対これ違うだろうっていうの意見を全部聞いちゃうとか。
はあ。
あるんですよ、そういうのも。
できるかできないかですね。
じゃあまたガンプラジオに来て愚痴こぼしてください。
はい、
違う、僕らガンプラジオはこれは違うっていう意見を言い続けないといけない。
あ、そうっすよ、本当に。本当そこに本当そうっす。ユーザーの皆さんもね、もうまあ意外にせやみたいなこう話言ってくれればね、メッセージくれれば、ね、
いいから黙って、
はい、ありがたいっすよ。
いいから黙って新年会出す。
じゃあ社長ありがとうございました。
はい、僕らとまだですよね、もうじきっすね、会うので、ね。
あ、そう、もうじきですよ、もうじき。
ぜひお願いします。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、この辺で失礼します。
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。